高岡メッセ。
静岡県知事です、はい、最近テレビへの露出が、まあ、ご本人望んでませんけど、非常に多いので、全国的に有名なのがさらに有名になりましたけれども、まあ、職業差別と取られかねない、発言をなさったということで、その記者会見で、まあ、突如辞任をするという表明をされたんですが、その辞任の時期が2点3点をいたしまして、今日のニュースは、まあ、もう明日もう辞めますと、そこで事情を説明しますとおっしゃってるんですが、今日テレビの皆さんと考えたいのはですね、やはりこの方の、まあ、いろんな問題発言というのはこれまでもあったんです。だけれども、まあ、4期目ですから、そのために静岡の有権者の皆さんは支持をしてきたということですね。そこで、全国にはですね、やっぱり長いことを一人の方が知事をやっているというケースもたくさんございます。不適切なことがあってもね。そうするとやっぱり今時の知事さんというのは何をもって支持されるんでしょうか。ここから考えましょう。国会議員とは基本的に条件が違います。国会議員と、まあ、知事さん、よく言われるのは知事さんって多選批判って言って何度も何度も、まあ、加賀さんも4回やってますのでね、長いこと一人の方が権力の座にいるのって言われますが、このずっとその場にいるというのは実は国会議員の方が長い人が多いです、うん、永年50年表彰なんてのがありますから。しかしながら知事さんが長く続けることは国会議員とは違うと言われるのは、これテレビご覧の皆さんもよく例えでこれが出ます。知事さんの持っている権力です。で、国会議員の方は、まあ、衆議院でも、まあ、何百人かいらっしゃる中のお一人だと言われます。お一人では国は動かすことはできないということになりますが、知事さんというのはその県において事実上の大統領で、大統領と言われる理由は権力の源、予算を作ること、そして人事をご自分の意思で触ることができると、この2つをお一人が担っているので、やはりお一人の方が長いのはどうでしょうと言われて調べてみました。長い方いらっしゃいます。今現職最長は栃木県の福田知事、あと8ヶ月でもう20年です、赤ちゃんが成人をいたします、そして、もう今20年に迫ろうかという方だけでも宮城、岐阜、岩手、鳥取と4人いらっしゃいます。ちなみに大体お一人1期4年ですので、5回やりますと5回分退職金をもらえるとこういうことにもなりますので、最終的には巨額のということになりますが、上には上がいるもんで、歴代最長は、はい、こちらでございました。もう引退なさいましたが、石川県の中西知事は30年おやりになりました、人生の半分は知事ということなんですが、ちなみに石川県の皆さんはお一人が続けることに対して非常に寛容なのか、中西さんの次の方も20年オーバーというぐらい長くおやりになったということがございます。で、やっぱりね、知事さんになられるためにはその前の職業が何ですかということはやっぱりこれ選挙取るとき大事なんですね。で、この前の職業というのも昨今の知事さんはちょっと変わってきております。今まではずっと言われてるのは、まあ、元官僚で、もともと中央から副知事でその知事に来られてたと。今もそういう方多いです。ただ前は8割ぐらいだったんですけども、ここ10年ぐらいで、まあ、50% 前後ぐらいまで落ちてきました。で、代わって出てきたのがですね、弁護士さんです。で、まあ、これは大阪維新が始めたっていうところもあるかもしれませんけども、まあ、それに関わらず、国会議員の弁護士出身の方大変多いです。で、これはですね、やっぱり知事さんっていうのは基本的に行政をおやりになるわけで、行政というのはもう就任したその日から行政って全部法律に基づいて動きますので、ここにお詳しくないとダメということになって、官僚出身の方は当然、行政に関わる法律を執行してこられましたから即戦力と。で、弁護士さんはどうですかというと、まあ、法律の文書というのは我々一般人よりはよっぽど読み込むのが早い、ですから、まあ、専門でなくても法律家であるから、即戦力になるということなんですが、さあそこでですね、まあ、昨今でございますが、この2つの前職にも飽き足らないという有権者の方も多くて、やっぱりよく言われますね、庶民の気持ちが分かってほしいだとか、あるいは我々と感覚が一緒であってほしい、歌のセリフじゃありませんが、人生いろいろという方々も結構知事さんにはいらっしゃいます。はい、知事です、今は、はい、唯一の防衛大学校卒業で村井知事です。ヘリコプターのパイロットで赴任した宮城県です、うん、赴任した仙台にいて、うん、とっても東北が好きになっちゃって、うん、そこで最終的には知事まで行きましたという方で、もともとはなんと豊中でございます、中谷さん、こうだったら関西弁で話しかけてくださいね、はい、全然関西弁が返ってきます、はい、そしてもう一方は、うん、鈴木知事です。で、北海道の鈴木知事は、うん、 よく言われます、もう元官僚、もう知事なんて皆さん優秀な大学ばっかりでしょ、うん、この方はご家庭の事情で経済的な事情で大学進学を断念された方で、全国の知事さんの中では珍しく高校卒業です。でしかしながらそのまま東京都庁に入って夜間の大学に自分で通って、そして大卒の資格を取られ、その後北海道知事までなられた方です。もちろん申し上げておきますが、お二人とも知事になってからの評価は辛口もたくさんあります。さあそこでですね、知事さんっていうのは時にとっても追い風が吹いて、全く無名の方、あるいはもともと政治に縁のなかった方でも当選することがあります。大プロジェクトが左右をするっていう例がいくつかございます。大プロジェクトっていうのはその県や府にとって大きなこともありますし、国にとっての大きなプロジェクト、まあどうするんだと意見が割れているときに、特に野党系の知事さんはこれで躍進します。はい、こちら一番有名なのはお辞めになった青島東京都知事ですね。作家でした。国会議員もやっておられましたけども、まさに今の大阪万博を彷彿とさせますけども、当時は世界都市博っていうのがもう国も応援をして、もうそれこそ始めましょうという時に、いややめますよ、はい、でその時にはもう大変メディアもそれから政界からも、もうここまで突っ込んだ税金どうするんだと言われましたけども、ビシャッとやめた。そして、当選をされたわけです。それから、こちら近畿だと滋賀県の加田知事はですね、新幹線の京都と米原の間にもう一つ駅作りましょうと、これほとんど本決まりだったんですが、いや地元負担もあるし私辞めますと言ってですね、これもまあ結局地元の地権者の方からすると、いや土地売れる話になってたのにというので結構反発もありました、もう辞めました。で川勝さんもですね、まあ今回その発言と言われてますけども、どうも本音はリニアの着工を認めなかったことで遅らせることにご本人は存在価値を見出してたということで、やっぱりこの止めるというのはですね、まあ一つの知事さんが支持される理由でもあります。ただこれはね、有権者に対してはまあ国の言いなりにならないよと、まあ、地元愛を持っている方にはとってもいいイメージにもなるんですが、時にはその大プロジェクトを大逆風になるケースもあります。残念ながら大阪です。はい、こちら、吉村知事の場合は、やっぱりご自分の所属している政党もそうですが、旗を振って経済を活性化させるよということで万博を呼んできたということになっているわけですが、今言われてますね、建設費がどんどん広がる、チケットは売れない、交通網の不安もあるじゃないかと、今日この元について後で特集もいたします。でこういったことがあるとですね、まあ、先日もこういったことで炎上いたしましたけれども、東京の某局のコメンテーターの方名指しで、万博に入れないぞ、まあ、ご冗談で自分は言ったと言いますけども、冗談だと受け取ってない方が結構いると。ですからやっぱりその大プロジェクトも結構ご本人にとっては逆風になる。だから現実にはですね、やっぱり静岡の特に経済界の方々の中には、川勝知事のおかげでまあ10兆円の、まあこれはそういう方が言うんですが、国家が損失をしたと、リニアが遅れることでということを言われる方もいるのはいるんですね。さあそして今後のこの静岡の次の知事さんでありますけれども、早ければもう5月に選挙ということになりますが、地方はね、これ静岡にかかわらずやっぱり知事さんってこういう人たちの意見が出るんですね。今の時代でもやっぱり有権者がどうとかいうことよりも、地元にはドン、すなわち、地方のその政治を左右するような実力者がいらっしゃるわけです。で川勝さんもね、もうそれ自分で示しちゃったというのは、普通はですね、次の知事選出ませんとか私辞めますっていうのは大体県議会で先に言うんです。だから先ほど映像をご覧いただきましたけども、川勝知事の場合は、まあ、問題発言だと言われて、その記者会見で唐突に言った。だから県議会よりも先にまずぶら下がりで言ってしまった。さらに発言の次にじゃあ県議会に言いに行くのかというと、この方はご自分はどんだとは認めたくないと思いますが、周りはそう思ってます。静岡県の大企業、自動車のスズキの会長の鈴木さんですが、この方のところに辞表表明の翌日に駆けつけて説明してるんです。もう一回言いますが、県議会より先です、ということになると、やっぱりその地元のメディアなんかは、もう鈴木さん相談役が決めるのかというような論調になってしまって、まあ、鈴木さんもちょっとご迷惑かもしれませんということにはなります。で今後でありますが、結局ね、ちょっとここから先はなかなかお名前も申し上げづらいですが、どの県にもいます。例えば運送業界のドン、ね、例えば農林水産業のドン、静岡にもいらっしゃいます。そうすると先ほどお話をしましたが、大プロジェクトリニアまだ進行中です。でこれをそうか、 川勝知事がいなくなるんだったら進められるよねというドンもいます。でやっぱりこれまでの流れ通り静岡駅もできないことだし、もう川勝さんの流れで行こうじゃないかという人もいるぐらいで、ドンのそれぞれの陣営のドンの意向というのが左右しそうです。